皆さんおはようございます。この度はお招きをいただきありがとうございます。のりこ先生が本当に素晴らしい紹介をしてくださったので、本当に恥ずかしい思いで聞いて、伺っていましたけれども、本当に私たち家族にとって船橋教会は本当に家族、離れていても家族、そういう思いです。5歳と3歳でここを巣立っていったエマとサラが言うんです。なんか船橋の兄弟姉妹って今あっても家族みたいなんだよねって子供たちが言う言葉かなと思うんですけれども、でもしっかりとそういう思いが彼女たちの中にあります。そして山梨で生まれたジョーがなんか負けじと、僕も知ってるよとか、お腹の中にいたもんとか言って、お腹の中で見てたもんとか言って加わってくるんですけれども、本当にどこにあっても祈りに覚えてくださって、また交わりを持ってくださる船橋教会の兄弟姉妹にいつも感謝しています。特に秋には美味しい梨もありがとうございました。ハレリア教会の皆さんもとっても喜んで本当に励ましをいただいています。また昨年のちょうどこの時期なんですけれども、長女のエマが側腕症の手術をしまして、その時にお祈りと、あと電子知識という新しい方法でメッセージを送ってくださったこと、本当にありがとうございます。今朝もエマはその色紙を見直して、この人がこんなことを言ってくれたとか言って、なんかすごい喜んで大切に今も撮っています。エマは大変な手術だったんですけれども、術後は経過が守られて、そして登山に行けるまで回復してきました。本当にあふれるばかりの主にある皆さんの愛に心から感謝します。先ほど賛美した御言葉なるという賛美は、私たちのハレルヤ教会でもよく賛美しています。繰り返しの部分を英語で歌っています。下に主はより頼みて、従う者を恵みたまわん。この歌の通り、信仰とは主により頼んで従うことです。英語で言うと Trust and Obey です。私たちは、ここで、信じて従うこと、これが信仰です。私たちはそのように歩みたいと願っています。でも、信じてるけども従えないとか、あまりわかんないけど従おうと一生懸命やったときにうまくいかない、なんか疲れてしまったり、そうできないことを思ったことはありませんか？実はその前に大切なことがあります。今日はそのことを皆さんと御言葉から教えていただきましょう。今日の聖書の箇所をお読みします。第一サムエル記三章九節です。今日は9節の中の、一番最後の3番目の文章のところです。聖書を開くことができる方はぜひ一緒にお開きください。主よ、お話しください。しもべは聞いております。それでは最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、私たちを救うためにお送りくださった主イエス・キリストを感謝いたします。私たちはあなたの一方的なご愛によって導かれ、今ここにおります。あなたに感謝して、信頼して従っていきたいと願っています。御言葉から教えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の御言葉の背景ですが、今から約3000年前、イスラエルの国で祭司エリが少年サムエルに語った言葉です。 祭司とは神に仕えるお仕事をしています。サムエルのお母さんの名前はハンナ。ハンナは結婚後になかなか子供が与えられず、深い悩みと苦しみの中に過ごしてきました。そして主に心の悩みをすべてお話しして、もし神様が祈りに応えてくださるならば、私は授かったその子を神様に捧げますと誓いました。ハンナは信じました。神様が願いを叶えてくださる。神様はハンナの祈りに応えて男の子を与えてくださいました。その子がサムエルです。サムエルという名前は神聞きたもうという意味があります。ハンナは神様への誓いを誠実に果たし、神様の働きをするためにサムエルが血離れした頃、おそらく今小さいお友達もいますけれども、3歳か4歳の頃だったと想像します。その頃に祭司エリのところにサムエルを連れて行って預けました。やっと与えられた子供だったんですが、神様に誓った通りハンナはその子を捧げました。まだ幼いサムエルでしたが、祭司エリのもとで神様の働きに仕えていました。その少年サムエルが寝ている時に、サムエル、サムエルという語りかけが聞こえました。神殿で寝ていたサムエルは、エリ先生がお呼びになったのだと思い、先生の部屋に走っていきました。はい、ここにおります先生。そう答えました。エリは眠い目をこすりながら、いや、呼んでいない、部屋に帰って寝なさいとサムエルに答えます。そんなことが3回も繰り返されました。エリはサムエルを呼んでいるのは神様に違いないと悟ることができました。次に呼ばれたらこう答えるんだよとサムエルに教えた言葉が、先ほどの主よお話しください、しもべは聞いております、このように答えなさいとエリがサムエルに教えたその言葉です。主よお話しください。そもそも主とはどなたなのでしょうか。主とは本当の支配者という意味があります。本当の支配者ですから、ここで主とは神様を指しています。私たちの周りには人間が作り出した神がたくさんいます。しかし聖書に示されているのは、私たち人間を作られた神様です。聖書の一番初めの言葉は、はじめに神がとあります。神様は永遠の存在です。そのお方が天地万物すべてをお作りになりました。そして神様はその創造の冠として一番最後に神の形として私たち人間を作られました。神と交わることができる唯一の存在として、特別な存在として人間を作られたのです。人間が作り出した神ではなく、人間を作られた神が誠の神であり主です。では神が主であるならば、神に作られた私たちは何なんでしょうか。祭司エリは少年サムエルに教えました。しもべは聞いております。そうです、しもべです。主に対して私たちはしもべです。確かにしもべまたは奴隷と聞くと嫌なイメージがあります。人間扱いにされず、 酷な労働を課せられ、苦しく自由がない、つらい。しもべは主人に従わなければなりません。悪い主人に仕えるしもべは悲惨です。しかし良い主人だったらどうでしょうか。生活の保障があり、自由もあり、しもべを大切にしてくれる主人、そんな主人のもとだったら喜んでしもべになりたいですよね。私たちを作られた神様はしもべを心から愛してくださっている最高の主です。私の両親はクリスチャンではなく無宗教でした。その昔、アメリカ帰りだった父は理想の家庭を作るため一生懸命でした。きっとアメリカで良い家庭の姿を見てきたので、こういうふうになりたいという思いがあったのだと思います。私は三姉妹の末っ子です。その両親の息は長女から始まり、次女、そして三女へと伝わってきました。勉強やマナーなどを厳しくしつけられました。私は3番目なので、一番その影響が少なかったので結構自由にしてたんですけれども、長女はやっぱりその影響が強くありました。しかし大きくなるにつれて、子供たちは両親に反抗するようになりました。先ほどの由美子姉妹のお証にもあった通りです。母は主人と子供たちの間で板挟みになりました。そしてとても苦しんでいました。理想に燃える主人、まあ、父はすごい仕事もよく頑張って、家庭はもう母親に任せるというタイプだったので、理想に燃える主人に従って子供を育ててしつけてきたけれども、子供たちからは悲鳴が上がっている、家庭をうまく回していくのに自分は一体誰に従えばいいんだろう、心の底で助けてと叫んでいました。そのような時に、ここも由美子姉妹の証と重なるんですが、母の友人が教会に誘ってくださり、母は福音を聞くことができ、その日に神の子イエス・キリストを人生の主人として心にお迎えすることができ、クリスチャンになりました。母はそこからもう真っ白、本当に天国までその信仰の生涯を走り抜きました。母の信仰は家族全員に広がっていき、今私がここにいます。母は今年の8月に、パーキンソン病との長い闘病生活からやっと解放されて主の身元に召されました。寂しいですけれども、でも母には感謝しかありません。母もいろんなことがありましたが、主であるイエス様に従い通し信仰を全うした人生でした。イエス・キリストは私たちの人生の主人です。 100% 神であられるお方が 100% 人間となってくださいました。皆さんがご存知でもご存知なくても、主はあなたのことを知っておられます。私たちは神の中に生き、動き、存在しているからです。神様はあなたを愛しておられます。しかしあなたは神様の愛に気づいておられるでしょうか。親も子を愛しています。私の両親も自分たちの考えを押し付けた、そういうことによって家庭崩壊の危機になりました。でも子供たちにいろんなことをして、私たちですね、子供たちにいろんなことをして一生懸命愛してくれました。きっと今子供たちを育てている、また育て上げたお母さんたちも変わらずに本当にそういう愛を注いでいると思います。でも子は親の愛になかなか気づかないものです。神様と私たちの関係もそうではないでしょうか。 神様は私たちをこよなく愛してくださっているのに、私たちはそれに気づかず、まるで自分の力でやってきたように思っている。自分が主人となっている。これが神様の御前にあって人間の姿であり、罪の姿です。愛するの反対は何でしょうか。愛さないでしょうか。愛するの反対は無視する、無関心です。主人である神様の存在を無視していることが罪なのです。そして罪には罰が伴います。神様はそのことを覚えて、ただ自分に気づかないだけじゃなくて、そこの罰があることも覚えて、本当に残念に思い悲しんでおられます。私もよく子供たちを叱るんですけれども、もう約束したから、これをしたら叱るねっていうことを約束して破ったから叱るんですけど、私自身ももう叱りたくないんです。叱るのは疲れるし、もっと穏やかに過ごしたいし、もうどうしてそういうふうに言ってたのにそれをやっちゃうのかなと思って、本当に残念だなって思うし、また私もお尻を出して叩く、ちっちゃな子は叩くのは本当に痛みが伴うし、もう罰を受けないでほしいって思うんですよね。でも約束したから、それはその子のためにここを曲げてしまったらいけないから、私は叩きます、叩くようにしています。本当に神様は私たちのそういう姿に、罰の伴うそういう姿に残念に思い悲しんでおられます。神様がお送りくださったイエス・キリストは私たちの人生の主人です。主人であるイエス・キリストは私たちに何をしてくださったのでしょうか。身代わりの死です。私たちが罪の罰としてかかるべき十字架に、主人であるイエス様が進んで代わりにかかってくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからないのです。罪の許しと永遠の命を 私たちに与えるために、イエス様は自らの命を捧げてくださいました。私たちが自分の罪を認めて、神様の前にごめんなさいと悔い改め、そしてイエス様の十字架は私のためでしたと信じるならば、私たちは救われます。素晴らしいことに、神様は主イエス様を3日目に死からよみがえらせました。イエス様は今も生きておられる私たちの主です。新約聖書のローマ人への手紙10章をお開きください。10章の9節です。皆さんも小さな声で、いいので一緒に、読んでください。じゃあ、なぜならからいきます。せーの。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。この御言葉の通り、あなたの口でイエスを主と告白し、そして心で主はよみがえられたのだと信じるならば、救いが与えられます。あなたの人生の主人は誰ですか。まだイエス・キリストを主人としていない方がおられましたら、時を移さず、ぜひ今日イエス様を自分の主人として心にお迎えしてください。そこから祝福の道が始まります。 私たち夫婦は、結婚16年目を迎えました。先ほどの織子先生のキャッチボールの話覚えてないんですけれども本当に結婚当初と、今ではまた随分違った落ち着きが出てきました。やはり子供が与えられて、またいろいろ環境が変わったり、年数重ねているうちに本当にいつまでもホットでいたいんですけれども、なかなかそうできないそうでないそういう現実も覚えています。本当に結婚式の誓いで、本当に主人を敬い、また従うということ、本当に大切な教えとして心に留めてスタートしたんですけれども、主人を主人としてないなっていうことを、本当にこの間、ちょっとしたお家の出来事で、本当に神様から、はっきりと示されました。本当に、主人というのは一番いい席に座るものですよね。これは主人席、特等席です。一番大切な人ですから、やっぱり一番いい席に座ってほしいですよね。イエス様を心にお迎えして、イエス様と共に歩んでいる皆さんの心の中はどうでしょうか。新婚当時、イエス様を信じた当時は、もうここに座っていただいて、うんうんってお話を聞いてたと思うんですけれども、年数が経って、別に年数に関わらないんですけれども、しばらく経って、はい、本当に、イエス様どこ行っちゃったんだろう、そういう心の状態ないでしょうか。なんか、あれ、イエス様どこ行っちゃったんだろうと思って、自分がその特等席に座っている、そのような心の状態はないでしょうか。これはメッセージをしている私が一番に気づいた私です。本当に私の姿です。イエス様は心におられます。でも、座る場所もなくって、イエス様は自分から私はそこだというようなお方ではありません。私たちの自由意志をとても大切にしてくださいます。だから、イエス様はもしかしたら心の隅でじーっと私たちのことを一番いい席にドカッと座って、自分をこうコントロールというか支配している、周りを自分の目でギロギロこう見ているような、そんな私を憐れみ深くいつ気づくかなと思って見ておられるかもしれません。主人を主人としていない、私は自分の主人ルカさんとのことを通しても本当にこのことに気づかされました。あ、イエス様はどうなってたんだろう、いらっしゃる、共に歩んでくださってる、でも本当にイエス様に座るべきところに座っていただいてたんだろうか。私たちは弱いですから、本当にいつもいつもそういうふうにできないものです。でも大半の時、イエス様に座っていただいてたんだろうか、思った時に私は本当に深く悔い改めました。自分が座ってるんですよね、空席ってなくって、自分が座ってるんです。ドカッと、もしくはちょっと考えたのは、イエス様の上にドンって座っちゃってるあれ、イエス様いないなと、そんな自分もいるのかなって想像しながら、もう本当になんか、なんて恥ずかしい失礼な態度かなって思ったんですけれども、本当に皆さんの心の中にイエス様はどのように座っていらっしゃいますかね。ルカの福音書の、新約聖書ルカの福音書の10章を開いてください。10章の38節から42節です。ルカの福音書10章の38節から42節。この 御言葉を全部読まないんですけれども、ここにはマルタとマリア、そしてイエス様が出てきます。姉のマルタはイエス様をおもてなしするのに忙しく動いています。一方妹のマリアはイエス様の足元に座って主のお言葉に聞き入っていました。二人とも聞いていたんです。でも聞き方が違っていたんです。マルタは忙しく動きながら聞いていました。漢字も二つあります。聞く、これは自然と耳に入ってくる音や声を聞くという聞くです。一方こちらの聞くは難しい、耳が入った聞くの方は、理解しようと進んで耳を傾けるという意味があります。マルタはイエス様のことを意識していました。そしてイエス様のために仕えていました。イエス様の言葉も聞いていたでしょう。でもこっちだったんです。マルタはマリアの方は動きを止めて、そしてイエス様の御そば近くに行って、そして理解しようと一生懸命耳を傾けていました。こちらの聞くだったんです。そのように聞いていたマリアはイエス様の十字架のことを悟ることができました。そしてイエス様の葬りのためにと行為を捧げる行為へとつながっていきます。同じ聞くでも意味が違います。皆さんの御言葉に対する聞くはどうでしょうか。聞くために妨げになることがあります。こう聞きたいんですけれども妨げになること、それは頑固な心です。私自身は頑固だと思ってないんです。でも主人に頑固だと言われるんです。8月母と同じ時だったんですけれども、大好きなラバン・ラージャス宣教師が召されました。本当に結婚式のことを思い出すと、結婚式の話をしたいんですけれども、本当に船橋教会の兄弟姉妹にたくさんお世話になって、本当にありがとうございました。いつもいつも感謝しています。その結婚式の時に、ラージャス先生が祝辞を言ってくださいました。主人のことも生まれた時から知っていたのと、私はキャンプ場のお手伝いを1年半住み込みでさせていただいてたので、先生は祝辞を述べてくださいました。先生は私たち2人に向かって祝辞を言ってくれました。で、私に向かって、ルカ兄弟は頑固だよって言ったんですね。頑固なんだ、あんまりまだ知らないなって思いながら、うーんって思ったら、あなたと同じようにねって。ラージャス先生見抜いてたんですね。本当におとなしくしているつもりでいたんですけれども、私が頑固だということもよく分かっていたようです。そうかなって思うんですけれど、でも何か人から言われると、でもとかなんかやっぱりこう納得しないものをすぐ持ってるんですね。だからやっぱり素直に人の話が聞けない頑固者なんだなっていうふうにようやく最近認めるようになりました。頑固は聞くときの邪魔になります。この心の石を取り除く必要があります。自分の考えや計画、経験、それに執着しないで、それを一度置いて真っ白な心、空っぽな心で聞く必要があります。どんなことでも聞きますので、お話しください。そういうへりくだった聞き方をしないと、本当に聞くことはできません。また、本当に聞くためには、静けさが必要です。うるさい中では、子供たちいる中で難しいですよね。うるさい中では、うるさいって子供たちに対してかわいそうですけど、本当にいろんなうるささ、騒音とかありますけど、聞こえません。全集中を集中させて聞くためには、自分の動きを止める必要があります。周りだけじゃなくって、自分も止める必要があります。 マルタがそうでした。マルタは動いてたためにやっぱり聞くことができませんでした。マリアは静まって止まって自分の動きを止めて聞いていました。主との時間を確保していますか？ディボーションの時間を持っていますか？子育て真っ最中、体調に不安がある、夜勤や早番がある不定期な仕事、時間の確保ができない理由はいっぱいあります。そしてすごくわかります。でも主との時間は本当に祝福です。幸いです。おすすめは朝の静かな時間です。真っ白なキャンバスに神様は絵を描くように私たちに語ってくださいます。空っぽの器に満たすように私たちに語ってくださいます。御言葉を通して精霊を通して作られた被造物を通して神様は豊かに語ってくださっています。もし聞けてないなら私たちにその耳が聞くということができてないからかもしれません。もし時間がなくてもこう祈ってください。主よ、お話しください。しもべは聞いております。そして動きを止めて一言でもいい、一つの御言葉でもいい、神様に聞いてください。皆さん、最初の問いかけを覚えていらっしゃるでしょうか？主への信頼と従順、この前に隠されていることは何でしょうか？3、聞くということです。主のお言葉を聞き、そしてそれを信頼して、それに信頼して、そして応答していく、従うというのは応答するということです。主のお言葉を聞かなければ信頼することもできないし、従うこともできません。まず主人で、私たちの人生の主人であるイエス様を心にお迎えして、特等席に座っていただき、居続けていただき、そして語られるお言葉を聞きましょう。主は必ずあなたを祝福してくださいます。最後に、ローマ人への手紙10章の17節をお開きください。10章の17節お読みします。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。主から御言葉が語られました。神様からのお招きをいたします。どうぞ目を閉じてください。2つの質問をいたしますので、そうだと思われた方は主に対して手を、主に示す、その心で手を挙げてお示しください。神様はご覧になっておられます。一つ目の質問です。イエス・キリストが私たちの人生の主人であることを聞きました。今日イエス様を私の主人として、主として心にお迎えしたいです。そう願う方はいらっしゃいますか？はい、その手を見ました。二つ目の質問です。私はイエス様を人生の主人として信じているけれど、主人を主人としていなかった、主を主として崇めていなかった、一番大切な心のところに椅子に座っていただいてなかった、本当にそのように気づかされ、主に悔い改めますという方がいらっしゃるでしょうか？その方は手を挙げて示してください。はい、その手を見ました。それではお祈りいたします。天のお父様、あなたは聞くことの大切さゆえに私たちに二つの耳を備えてくださいました。しかし私たちは聞くに遅く、話すに早いものです。お許しください。あなたを信頼し、あなたに喜んで従うために まずあなたの御言葉をよく聞くことができるように助けてください。神様、私を変えてください。あなたの祝福を受け継ぐ通り良き管として私を成長させてください。あなたにとって不可能なことは一つもありません。願いします。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。